こんにちは。今回はお預かりした資料をもとに遺族年金について、一緒に掘り下げていきたいと思います。ご家族に万が一のことがあった際の、生活を支える大切な制度ですけれども、資料を拝見するとですね、やっぱり条件がいろいろあって少し分かりにくい部分も、ありますよね。
そうですね。
国民年金からの遺族基礎年金と厚生年金からの遺族厚生年金、この2つが基本のようですが、今回の分析であなたが特に知りたいであろうその受給の条件とか、あと見落としがちな注意点、これをすっきりさせることを目指しましょう。
この遺族年金を理解する上で押さえておくべき、大きなポイントがですね、3つあります。
3つですね。はい。
まず1つ目、これは亡くなった方の年金の加入状況ですね。特に保険料を、きちんと納めていたか。厚生年金だと原因になった病気や怪我の初診日、この日がいつかっていう点も関わってきます。
初診日ですか。なるほど。
その時点で制度の対象だったかということですね。で、2つ目は遺族としてこう年金を受け取れる方の範囲と、あと優先順位です。誰がどの順番かというルールですね。そして3つ目はご自身が受け取る可能性のある他の年金、例えばご自身の老齢年金とか障害年金、これとの調整、いわゆる平均調整の問題、これがまたちょっとややこしい部分なんです。
確かに、その平均調整、資料にもいろいろなケースが書かれていましたね。まず遺族基礎年金の方ですけど、これは子のいる配偶者か、あるいは子が対象と、
はい、
ここで言う子というのは、原則として18歳になった年度末3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級2級の状態にある子ということですね。
その通りです。で、ここが重要なんですが、配偶者がこの遺族基礎年金を受け取るには原則としてその子の存在が、必須条件になるわけです。
ああ、そうか。子がいないと原則はもらえない。
ここが資料でも強調されていた最初の大きな分かれ道ですね。お子さんがいらっしゃらない場合は基本的に遺族基礎年金は対象外となります。
なるほど。ではもう一方の遺族厚生年金はどうでしょうか。こちらはなんか対象範囲が広いようなイメージですが。
遺族厚生年金の方はですね、対象が広くて、配偶者、つまり妻や夫、それから子、父母、孫、祖父母という順番で優先順位が決まっています。
ほうほう。
ただですね、例えば夫とか父母、祖父母が受け取る場合には原則55歳以上であることといった年齢要件が加わってきます。実際の支給開始は60歳からなんですけどね。
年齢の要件もあるんですね。それから保険料の納付状況もやっぱり条件になってましたね。
そうなんです。
亡くなった方の加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間、これを合わせて原則として、3分の2以上必要だと。
はい、それが原則です。ただここにも特例があって、亡くなった日の前々月までの直近1年間にもし保険料の未納がなければ OK という場合もあります。
あ、なるほど。直近でしっかり納めていれば、
そういう方を考慮したルールですね。
そして3つ目のポイントだった平均調整、これがやっぱり複雑そうですね。
ちょっと複雑なんですが、基本的な考え方がありまして、同じグループの年金は同時にはもらえないことが多いと、こうイメージすると少し分かりやすいかもしれません。
同じグループ？
はい。例えばご自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金、これはどちらも厚生年金という、同じグループですよね。なので原則としてはどちらか有利な方を選ぶということになります。
ふむふむ、なるほど。選択するわけですね。
でも例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金のように、国民年金と厚生年金という、こう違うグループの組み合わせ、この場合は両方受け取れるケースが多いんです。
ああ、そうなんですね。
資料にもあった65歳以上の妻の方がご自身の老齢基礎年金と亡くなった夫の遺族厚生年金を受け取るというのが、典型的なパターンですね。
なるほど。資料の事例を見ると確かに、会社員の夫が亡くなった場合、このいる妻は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れる可能性があると。で、子がいない妻の場合は遺族厚生年金のみとありますね。
そうですね。
それから自営業の夫の場合、 これはまたちょっと違う制度が関わってくるんですね。過負年金か死亡一時金のどちらかを選択すると。
そうなんです。自営業の方など国民年金の第1号被保険者だった方が亡くなって遺族基礎年金の対象にならない場合ですね。この過負年金か死亡一時金、どちらか有利な方を選択して受け取るという形になります。
なるほど。それから注意点として、中高齢過負加算というのもありました。これはどういったものでしょう？
中高齢過負加算ですね。これは夫を亡くした妻のための加算で、ちょっと条件が細かいんですが、ポイントはいくつかあって、まず夫が亡くなった時点で妻が40歳以上65歳未満であること、
はい、
それから遺族基礎年金を受けられない状況にあること、例えばお子さんが成長して遺族基礎年金の対象ではなくなったとかですね。
ふむふむ。
で、かつ遺族厚生年金は受けているという場合に、その遺族厚生年金に上乗せされるというものです。だから最初からお子さんがいらっしゃらない場合は対象外になるので、ここも注意が必要ですね。
なるほど。遺族基礎年金を受けられなくなった後の、その40歳から65歳までの間の生活を支えるための、まあ、一種の加算措置ということですね。
ええ、そういうイメージです。
いやー、しかし複雑ですね。資料によると、よくある間違いとして、今お話にあった子の要件の見落としとか、納付要件の確認漏れ、それから遺族の優先順位の勘違い、そしてやっぱり、配給調整の誤解、こういったものが挙げられていました。
まさにその通りでして、これらの条件がこう複雑に絡み合って時給資格とか金額が決まってくるものですから、どうしても勘違いが起こりやすいんですね。ですから亡くなった方の加入状況、それから遺族の方の状況、そしてご自身の年金の状況、この3つの側面からしっかり確認することが大切になっていきますね。
そうですね。
あと年金以外にも、例えば健康保険の埋葬料とか、お勤め先によっては懲役金といったものが出る場合もありますので、そういったものも忘れずに確認したいところです。
なるほど。今回の分析で遺族年金の全体像と、特にこう注意すべきポイントっていうのがかなりクリアになったんじゃないかと思います。
ええ、そうだといいですね。
最後にですね、資料にもありましたけれども、年金制度というのは、まあ、時々改正されますよね。
そうですね。そこがまた難しいところでもありますが、だからこそ常に最新情報を意識しておくということが重要になります。
はい。今回の情報を、まあ、一つのきっかけとして一度立ち止まって、もし自分や家族の身に具体的な状況が起こった場合、何を確認してどんな備えができるかなと、ご自身のケースに当てはめて考えてみるのはいかがでしょうか。
ええ、それがとても大事だと思います。
具体的な手続きとか最新の情報については、やはり年金事務所とか公式サイトで確認するのが一番確実ですね。